はい、それでは漢文語録漢詩編に入っていきます。まずこの176ページの、漢詩編出だしのところ読んでみますと、センター試験では過去に数回漢詩が出題されている。ポイントは3つ、形式、押韻、対句だということなんですが、頻度とすると 4,5 年に一度漢詩が出てくるんですね。で、その中で今言ったように形式、押韻、対句っていうのが問題になる。この3つのポイントをしっかりと押さえればいいわけですけれども、じゃあ形式と押韻からいきましょう。まず漢詩の形式は3種類あります。古詩と絶句と立詩で、センターは古詩もちゃんと出ますので、割と教科書とかでは絶句立詩っていうのでみんな印象が強いかと思いますが、古詩は句数の制限がないわけです。ですから横に横にものすごく長くなります。一方絶句はいわゆる4行、立詩はいわゆる8行ですから4句8句と決まってて、印象的には短ければ絶句、長ければ立詩っていうのでいいんですけど、立詩を超えて8句を超えて9句以上、つまり9行以上横にガーッとくると古詩っていう考え方でいいです。そしてあとは縦の文字ですね。じゃあ横4行だったら絶句だ、で8行だったら立詩だとして、でそれを超えたら古詩だとして、で縦の文字が5文字、より短いですね。もう短い中の短いっていうのは5言で、横に4行で絶句、縦横の組み合わせで形式が決まっていきます。で縦5文字で5言、横4行で絶句、5言絶句、それから縦7文字で横4行だったら7言絶句ってことは、縦5文字で横8行だったら大丈夫？5言立詩で、縦7文字で横8行だったら7言立詩。もうだんだん分からなくなってきたでしょ。はい、そしてさらに縦5文字で横8行より多い場合、9行以上、これを5音古詩で、縦7文字で横8行を超えて9行以上、これが7言古詩と。簡単そうで意外にね難しいんだよこれ。昔僕が模擬試験を作っていた頃、若かった頃ですよ、思い出すとですね、まさかみんなこれぐらいは知ってるだろうと思って、次の漢文の形式を次のうちから選べって言って、五言絶句五言立詩、七言絶句七言立詩、五言古詩七言古詩っていう選択肢を6個並べて、でその時、七言立詩が正解だったかな確か。で七言立詩が正解っていう問題を出したんですね。縦7文字横8行ですよ。みんなどれぐらい正答率だったと思います？これ高校3年生夏の前ぐらい、6月か7月の模擬試験だったな、懐かしいですけど。で僕の予想は七言絶句を七言立詩で迷うのかなとか、いやもしかしたらこれ古詩って思うやつもいるのかなって思ったんですよ。裏切られました。どう裏切られたかわかる？みんな今僕の言ったのは答えは七言立詩です。でみんなが迷うとして七言絶句か七言立詩か七言古詩かなと思ったんですよ。そしたらね、約半分が五言なんとかでした。みたいな、その五言って五言葉でしょ、五言葉でしょ、五文字ってことだと僕思うんですけどね。五か七かって選択肢にあったら五って、だって横4行か8行とか偶数なのに、5とか7が奇数である以上、数えりゃ縦5文字か縦7文字かだと僕思うんですけど、何も考えてないのかどうか知りませんが、文字数無視ですよみんなね。半分の人がもう回答が五言絶句とか五言立詩ってきた場合、僕はもう泣きましたけど、英語の勉強するのもいいけど五言か七言ぐらいは知っとこうよと。絶句立詩古詩はまだ分かんなくても許す、でも縦の文字が5文字か7文字かぐらい知ろうよと半分ぐらいの人に思いましたけどね。頼ますよみんなね。縦の文字が5なのか7なのか、これはもう絶対2択ですから。で横が4行か8行か8行を超えたものか、ここは3択ですからね。で組み合わせ的に合計が6種類あるということになりまして、縦文字で5か7、横で絶句立詩古詩 2×3×6 で、それを語呂で言ったのが絶対4回立派だね古詩は永遠と。ちょっとエッジ語呂に近いものがありますけど、絶対4回なんですよ。 それは立派ですよ。でも腰は永遠ですからね、なんぼでもできるよみたいな話ですけど、そうすると絶句は4句です。その場合5言とか7言はここでは置いてますよ。そして立詞は8句ですね。ですから、横8行だったら立詞です。で腰はそれを超えたもので永遠、まあ、永遠 の関心ないですけど制限がありませんということでして、以下177ページからこう四角の文字で何か表されてますが、問題はこの白い四角なのか黒い四角なのかなんですね。ではポイント2つ目、今度は音韻の問題に入りましょう。で今みんなで覚えてもらったのが五音七音絶句立詞腰 2×3 でした。でセンターは形式がそのまま問われることはまああんまりないです。それより音韻です。音韻でその音韻とは何かというと韻を踏む場所、韻っていうのは後で説明しますから、とにかく韻を踏む場所はどこかっていう時に、これは五言詞、これ今見えてるかな、177ページでも178ページでもいいですけど五言の方だけ見てください。そうすると五言は2句目と4句目、例えば絶句だったら起承転結の小と結、2句目と4句目で黒い四角が文末にありますね。それから178ページの立詞の方に行くと、例えば五言立詞2、4、6、8句目で黒い四角が見えますね。主眼、軽、尾と言われる切り方なんですけどね、起承転結じゃなくて主眼、軽、尾と読みますが、主連、眼連、軽連、尾連、2、4、6、8偶数で韻を踏んでます。腰も一緒です。2、4、6、8、10みたいなね、偶数で韻を踏むんですね。一方七音の方を見てください。例えば戻って七音絶句1、2、4、つまり起承転結の起句と小句と結句、1足すことの偶数句。同じくめくって七音立詞、七音立詞を見ても最初の句とそれから2、4、6、8というふうに偶数で韻を踏んでますね。古詞を見ても一緒です。最初の第一句末と以下2、4、6、8、10、12、10、まあ、偶数句末で黒い四角が出てきてますよね。これが基本です。でそれをまとめると179ページの語呂です。5時に偶数か、7時にもう一度偶数か。僕は語呂の中で好きなのこれ2番目ぐらいかな。好きっすねこれね。なんせ寝てりゃいいっていうね。5時に偶数か、7時にもう一度偶数か。いいな、ずっと寝てていいな。遅刻しますけどね、しないようにということですが、その5文字の場合は偶数か、偶数だけで、7時はもう一度偶数か、もう一回ですっていうことは1と偶数か、偶数第1句と偶数句末で韻を踏むわけですね。偶数か寝てちゃダメよって書いてありますけれども、でもこの頃はいいですね。5時に偶数か、5文字は偶数句末、7時にもう一度偶数か、7文字七言詞は一度1第1句と偶数か、偶数句末で韻を踏むと。ただ実はこれ例外があるんですよ。でしかもセンターって例外出すんですね。どういう例外かというと、七言のくせに最初の第1句目に韻を踏まないっていうこともないわけではないんです。要は2、4、6、8という偶数だけ踏むっていうイレギュラー、イレギュラーなんですよ。でもセンターが出したんだからしょうがないね。で七言だからよし、第1句と2、4、6、8とかで韻を踏むに違いないと思って問題に当たったら1で韻を踏んでないんですよ。なので、まあ、七言も五言も結局結論的に言うと偶数で韻を踏むと覚えてた方がセンターに対応できたというね、ひねくれた問題を出してくれたわけで、何のために語呂を覚えたんだっていうことになりますが、まあ、とにかく5時に偶数か、7時にもう一度偶数かなんだけど、7時にもう一度の偶数かの場合はもう一度寝れない場合もあるわけですね。もうただただ偶数かという場合があるわけで、最初の第1句目で韻を踏まない問題が過去問で出たことがあると。だからといって例外であって、本来七言のものは、第一句プラス偶数句末で韻を踏みます。では続けて韻とは何だろうって話ですね、まあ、今更韻を知らないという人が当然いるとして、177ページの韻の例文を見てみましょうね。例えば177ページの韻の文、五言絶句の例を見てみると、空山人を見ず、ただ人語の響きを聞くのみ、変形森林に入り、また生態の上を照らすという大いの監視なわけですけど、五音ですから5時に偶数かってことは、 響くっていう字と、それから4句目、起承転結のケツ、上っていう字が韻を踏んでるはずだ。では韻とは何かっていうと、ローマ字で書いてみると、響くは音読みで今日ですね。ここは音でいきますよ。今日。それから上っていう字は上ですね。つまり追うっていうところが韻を踏んでるんですね。いわゆる母音ですよね。追うのところ、上、今日、追うで韻を踏んでるわけですね。じゃあ七時にもう一度グースカの絶句の方を見てみると、有名なね、少年を追いやすく学なりがたしのやつですけど、もう下だけ見ると、一句目の一番下がなる、二句目が軽んずの軽い、そして四句目が声で、これは音読みでせい、けい、せいですから、えいっていう音を踏んでるわけですよね。でそうなると、センターで例えばこの七言の方の起承の書、軽いっていう字が四角で抜かれてたとします。そうすると一句目でせい、それから四句目起承転結のケツ、最後のところでせいってことは、えい、えいっていうのが二句目の空欄になっているところに入るはずだ、こう判断するわけですね。もう一度言うと、七言絶句の問題で二句目の一番下が空欄になっていた、起承転結の章です。で章の句のとこ、二句目のところに空欄があって、でここに入る漢字を次の中から選びなさいと言われた時に、七言ですから一句目と二句目と四句目、まあ絶句の場合ね、1、2、4が韻を踏んでるはずだと。じゃあ見てみると、1句目の一番下、なるという字で、これはせいと音で読む。4句目の一番下が声ですから、これもせいと読む。じゃあ、えいっていうのの韻を踏んでるはずだから、2句目の一番下の空欄は、えいとこう韻を踏んでるものを選択肢で選んだら、軽いという字があって、これは軽いっていうのを音で読むと、けいだと。けい。あ、A がある。よし、じゃあ正解は軽いだろう。という感じで正解を選んでいくわけですね。ただもちろん、過去のその押韻問題は、候補は2個ぐらいですね。要は、A と読む漢字が2つあって、で、どっちを入れるかを文脈判断する。例えばここだったら、一寸の行韻、軽んずべからず、とこう来てて、例えばここに、K っていう漢字と同じく何か A と読むような他の漢字があったとしたときに、これは文脈上軽んじてはいけないっていうような文脈だから、軽い方を入れるんだっていうふうに、2択で最後は文脈判断をしていくと。これが大体センターのパターンですね。はい、じゃあ5時にグースか、7時にもう一度グースか、韻を踏むっていうところを5言なのか7言なのかで判断していく。ただし7言は例外があると、第1句末がない場合という例外もあって、センターはそういうのが出たこともあるよと。から腰もよく出ますからね、8行を超えてきたら腰なんだと。でその場合、五音にしろ七音にしろ、二四ロハートと偶数では必ず韻を踏みますからね。で一句目に踏むかどうかがちょっと例外があるということも含めて覚えておいてください。はい、では続けて対句いきます。まあ、対句は基本編のところで死ぬほどこう詳しく言ってるんですね。もう大事だと。もう漢文を読むときは漢詩に限らず、文章を読む上では漢文というものは常に対句っていうものを意識しながら読みなさいと。でその場合、特に漢文はもうきっちりと隣り合った二句で使われますから分かりやすいですね。で例えば立志っていうのは、主眼慶美というふうに1、2句を主と呼び、3、4句目を眼と呼び、5、6名を慶と呼び、7、8句目を美と呼ぶんですが、この主眼慶美の中で必ずというぐらい対句になっているのが179ページ終わりから4行目の下のところ見てもらうと分かるんですが、眼連つまり3、4句目と、それから慶連5、6句目っていうのが対句になっているっていうのが一応決まりなんですね。ですから立志の場合は主眼慶美っていうふうに2222で呼び方が決まっているわけですけど、2つ目の眼連と言われる3、4句目ですね、それから3つ目の慶連と言われている5、6句目、主眼慶美と言われる立志の中の3、4句目と5、6句目、眼と慶、主眼慶美の眼と慶、これが対句になっているっていうことは覚えておいてください。はい、じゃあ180ページ。もうこれは自力でやってくださいね。過去問ですよ。で、まず形式を選べと。頼むよ、もうね。何文字か書ける何行なのかでもう一瞬で選んでね。それから2行目のところ、まあ、4番と番号が振ってある 一番下のところが四角 A になってますから、ここに入る語はどれだと。ね。頼むよ。はい。そして対句が使われてますから、その組み合わせ選んでくださいっていうのが問い3番。181ページの解説とか回答を見ずに、絶対自力で180ページのこの八虚位の監視をやってくださいね。で、これができたら監視のこのコーナーはおしまいということになりますから、まあ、監視編卒業のつもりで今まで僕の言ったこと、形式、押印、そして対句、この3つを180ページの問題で自力でやってクリアしてくださいね。はい、じゃあ数年に1回しか出ないというものの、みんなが受ける年はね、監視が出る可能性はありますよ。で、出た時に慌てふためかないこと、監視だからといってね、慌てる必要は全くないわけで、逆に監視いただきっていうぐらいのね、感じで捉えてもらえればいいと思いますので、形式、押印、そして対句、もちろん内容についての問題も出ますので、しっかり内容をつかめるような勉強も他の工法とかでやるとして、監視いただきっていうぐらいの勉強をやって、で、監視編を終わってください。